おはようございます。
今日は、イエス様の、復活をお祝いする、イースターであります。神様が私たちのためにイエス様をこの地上に送ってくださって、イエス様が十字架にかかって死んでくださり、またよみがえられたという、本当に素晴らしい私たちの信仰の基礎ですよね。そのことを本当にお祝いしたいと思います。それと先週、氷見兄弟の、式はありませんでしたけれども、斎場に行ってきました。全部で6人ぐらいでしたかね、ご家族親戚の方集まっておられました。でそこで、お祈りを、捧げてきました。で火曜日に召されて、金曜日で、そのお体をですね、そういう斎場で焼いたわけですけれども、今は天において本当に安らぎの時があるんだなと思います。私たちにとってその天に行く、主のもとに行くというのは、そういう苦しみからも解放されて本当のこの安らぎの場に行くんだなという感じを受けました。ただ肉体的な痛みだけではなくて、心の病、いろんなことがあると思います。そういうところから本当に解放されて、主の安らぎの場、本当にこう恵みの場に行くということだと思います。それが私たちにとっての本当に大きな慰め、希望になるんだなと思います。今日は午後から、墓地礼拝を行いますけれども、主のもとに行かれた、召された方たちを思うと同時に、やがて私たちはその方たちと天において再会できるという、また交わることができるという大きな希望というものを私たちは与えられているということを本当に感謝をしたいと思います。私たちにとってこの主のよみがえりがなければ、私たち自身もよみがえらないんだ、私たち自身も主のようによみがえるんだという、本当に私たちにとってこれは大きな希望であり、慰めであり、神様からの本当に大きな愛なんだと思います。でそのことを感謝したいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。この日曜日に主を礼拝するのは、イエス様がよみがえられたことを記念しての日曜日であります。週の初めの日であります。週の初めの日に、主のよみがえりの時に、私たちは主を礼拝できますことを感謝いたします。主は十字架にかかって死んでくださり、よみがえってくださった、そのことが私たちに救いを与えてくださいました。死からの解放も与えてくださいました。本当に感謝をいたします。私たちの信仰の素晴らしさをもう一度確認させてください。これからの時をすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところは、特にこの死の復活と弟子たちの関係ですね、ということを見ていきたいと思います。で19節に、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたとあります。イエス様がよみがえられた日ですね、週の初めの日です、日曜日ですの夕方ですね、弟子たちはユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけていたんです。ここに弟子たちのですね、姿があります。弟子たちがまだイエス様を見る前、そのイエス様十字架にかかって死んでしまったんだといった時に、彼らは何をしていたかというと、戸に鍵をかけて部屋に閉じこもっているわけです。恐れているわけです。恐れと不安があるわけです。私も捕まるんではないのか、イエス様と同じように私も捕まって殺されてしまうんではないか、そういう恐れの中にいたわけです。 で、恐れから結局彼は何をしたか、部屋の中に閉じこもったわけです。鍵をかけたわけです。外とのもう交通を遮断してしまったわけです。外に出たくない、中に閉じこもっていたい、その思いがあったわけですね。なぜ彼らは恐れたかですね。なぜ彼らは世間を恐れ、人を恐れ、怖がっていたのか。十字架にイエス様がかかられる前、先週確か受難週と言いましたけども、その受難週の最初の時っていうのはエルサレムの入場なんですよね。みんなからすごく歓迎されてエルサレムに入っていくんですよ。みんながホサナホサナ、そして、主の死をですね、みんなが喜んで迎えていた。弟子たちもすごい誇らしかったと思うんですよ。住民たちがですね、すごいこう喜んでイエス様を迎えていくときに、その後ろに従っていった弟子たちっていうのもすごい誇らしかったと思うんです。私の死をみんながこうやって歓迎して迎えてくれる。ところが一週間経った時にイエス様が十字架にかかって殺されてしまった。そして復活の朝もまだ女の人たちがですね、お墓に行ってお墓が空っぽになっていた。イエス様の体がなかった。一体どうしたんだろう。天使によみがえったと聞いている。で、女の人たちも死を見た。でも彼らはそれが信じられないですね。信じられずに戸に鍵をかけて閉じこもっているわけです。恐れの原因は何か。不信仰です。ルカの方でですね、エマオに行く時、エマオに二人の人が逃げていきますけれども、その時イエス様が現れますよね。そこでこう会話する中に、その人たちが言った言葉の中に、この方はイスラエルを解放する方だと思ってたんですね。つまり弟子たちもまだイエス様のことをこの世的な救い主、この世的なメシアとしか考えていなかった。でもイエス様はですね、何回か自分はエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないということを何回か言ってるわけです。私はこれからエルサレムに行って捕まって苦しめられて殺される、そして3日目によみがえるということを何回か弟子たちに言われてるんですね。で、弟子たちはその言葉を聞いていながら、ただ意味がわからない、何を言ってるかわからないんです。だからそのままその言葉を受け入れられない。この素晴らしい奇跡をなし、神の子としての印をなし、力強い説教をして、多くの人がそのイエス様に従っていく、信じていく、その方を弟子たちも、この方はこのままイスラエルを解放してくれるんだという希望を持ってたわけです。ところが彼らの思う通りにならなかったわけです。イエス様はちゃんと私は捕らえられ殺され、3日目によみがえるということを言われているわけです。つまりその恐れというのは、イエス様の言葉をちゃんと聞いていない、どういう意味か考えていない、言われた言葉をそのまま受け入れていない、そこに恐れること心が出てきます。死んだんなら、イエス様が言われたように殺されたならば、じゃあ3日目によみがえるんだと、まあ私たちはそう思いますけどね。でも彼らにとってみたら、死んだという事実、十字架につけられて死んだという事実しかないんですね。その後3日目によみがえると言っていたのに、その言葉が信じられない、思い浮かべない、 そこに彼らの恐れる心が出てきました。私たちは聖書の言葉が信じられないときに恐れが出てきます。聖書の約束が信じられないときに恐れが出てきます。今の現状だけしか見えないとき、しかし主は守ってくださる、そのことが信じられないとき、恐れが出てきます。恐れる心っていうのは御言葉が信じられない、そのまま受け入れられない、現実しか見えない、現実がこうでこうなるしか見えないとき、人は恐れます。そして心に鍵をかけてしまい、外との交通を遮断してしまいます。心に鍵をかけ、もう外に出たくない、もう内側だけでじっとそこに隠れていく、そういうことしかできなくなってきます。御言葉をそのまま信じるということがどんなに大切かということを思います。例えばですね、エリアという人が旧約聖書に出てきます。でちょっと開けてもらいましょうか。第一列王記の18章、第一列王記のまず18章、第一列王記の18章、第一列王記の18章の20節からですね、エリアとバールの預言者たちの戦いが出てきます。第一列王記18章の20節から、旧約聖書の634ページです。18章の20節に、634ページですね。そこでアハブというのは当時の王様です。アハブはイスラエルのすべての人々に使者を使わせて預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出ていった。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。そして、戦いが始まるわけですね。で、二頭のお牛を祭壇の上に一頭ずつ並べて、そして天からお互いの神の名を呼んで、そしてその天から火を降らせてもらおうという戦いをしていきます。ところがですね、26節、そこで彼らは与えられた牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んだ。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく、答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちが作った祭壇のあたりで踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大声で呼んでみよう。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよいだろうと。彼らはますます大声で叫び、彼らの名流しによって、剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけたんです。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答えるものなく、注目するものもなかった。で、エリアは、今度はエリアの番ですけれども、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄ってきた。彼は壊れていた主の祭壇を築き直した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われた、ヤコブの子たちの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の皆によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種が入るほどの溝を掘った。それから彼は焚き木を並べ、一頭の牛を切り裂いて焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たし、この全焼の捧げ物と焚き木の上に注げと命じた。それからもう一度それをせよと言ったので、彼らはもう一度そうした。さらに彼が三度をせよと言ったので、彼らは三度目をした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていた。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、 あなたの言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください。主、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。すると主の火が下り、全焼の捧げ物と焚き木と石と土を焼き尽くし、水の水も舐め尽くした。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。ここまで行きますとね、エリアは、誠の神様は、この主だけなんだということを示したわけです。バールの預言者と対決して、バールの預言者450人とかね、その人たちがどんなに祈っても、そして身を傷つけても、バールの神は火を降らせなかった。それは、バールは神ではないから、ただの偶像で人が作り出したもので、誠の神ではないからです。でもエリアが水を、その祭壇に3回も水を満たし、そして祈った時に天から火が降って全部のその、火で舐め尽くしたとあります。どちらが誠の神様か。だから民は皆、主こそ神です、主こそ神ですと言ったんですよ。そういう勝利をした時に、エリアは何を期待するか。みんなが悔い改めて誠の神様に帰り、そしてこのアハブ、イゼベルという本当に悪い王様、この夫婦もきっと悔い改めて神様を許してくださいと言うだろうということを期待していくわけです。この勝利というものは、この勝利を通してイスラエルがリバイバルするだろう。彼らはみんな神に帰るだろう。これだけの力を示したんだから、きっとみんな神様に帰ってくるに違いないと期待したわけですよ。ところが19章になると、アハブ王の妻のイゼベルという人がお前を殺すと言ったんです。エリアの思った通りにいかないんです。エリアが思い描いた通りにことは進まないんです。民は依然として偶像崇拝をしているし、アハブとイゼベルは悔い改めるどころか攻撃してきて自分を殺そうとしている。これだけの勝利をして、これだけの神様こそ誠の主である、誠の神であるということを示したのに、思った通りいかないんですよ。自分はこうなるだろう、こうなるだろうと期待したのに、そういかないんです。その時エリアはどうしたか。逃げるんです。どこに逃げたか。アハブ王の手の届かないところに逃げるんです。彼は南ユダに逃げます。その時に神様は彼を力づけて、ホレブの山、シナイ山ですね、神様のおられるところに連れて行くんです。人は心の戸を閉めてしまうところが何回もあります。ここでもエリアも心の戸を閉ざしてしまったんです。そして逃げていくんです。これだけのことをしたのに。これ弟子も同じなんです。イエス様はあれだけの印としての奇跡を行い、自分が神の子であるということを示したのに、あれだけ力強い説教をしたのに、なぜ民はついてこないんだ、なぜ民は全然分かってくれないんだ。これが弟子たちの思いです。自分の思い通りにいかないときに心の戸を閉ざしてしまうんです。扉をに鍵をかけてしまうんです。でもそれを開いてくださるのは誰か。それがイエス様なんです。イエス様こそが私たちの心の戸を開いてくださいます。もう一回ヨハネに戻りますけれども、20章の19節で、20章の19節に、するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるようにと言ったんです。イエス様の体っていうのは、戸を閉めている扉をそのまますっと取ってきたということなんですけども、幽霊ではありません。でもそういうお体ということですね。 で彼らがもう怖い怖いと思っているところの真ん中にイエス様が立ってくださったんです。イエス様は恐れる者の心の中に立ってくださるんです。恐れなくなったらイエス様来てくださるんではないということですね。私たちは恐れなくなって強くなったらイエス様来てくださるんではなくて、恐れて震えていてもう私たちは外に出たくないという不信仰な状態のところにイエス様は来てくださる。そしてイエス様言われた言葉が、平安があなた方にあるようにということです。これは21節でも言っています。2回も言われるんですね。平安があなた方にあるように、これだけのことを言われるということは、この言葉ってすごく大切な言葉だということです。これヘブル語でシャローム、シャロームです。シャローム、平安があなた方にあるように、シャローム、これはシャロームというのは挨拶なんですね。だから、まあ、こんにちはというのもシャローム、さよならシャローム、神の平安があなた方にあるようにという言葉です。ただこの言葉というのは旧約においてはただの挨拶というしてではなくて、その後特別なことを示される言葉として旧約では出てきます。例えば詩式の中でギデオンが神様によって召されるときにも御使いが来てこの言葉を言います。平安があなた方にあるように。ダニエルの中でも特別なことが掲示されるときにこの言葉が使われます。つまりこの言葉というのは、平安があなた方にあるようにというのは、ただ あなた方が祝福されますようにってだけじゃなくて、その後に特別なことを掲示されるという意味でこの言葉が使われるんです。ただ平安があなた方にあるように、安心していいよ、もういいよ、私が来ましたからね、もう大丈夫ですよというのが平安があるようにじゃないんです。あなた方に平安があるように、そしてその平安をもってあなた方を特別な使命に使わします、そういう意味での平安があるようにということです。平安があるように、あなた方の心に平安があるように、さあ私はあなた方をこれから使わしますよということです。だから神様っていうのは、失敗した人とか不信仰な人を、もうお前たちはいい、お前たちはもう役に立たないからいいということはないんです。不信仰な人であっても、神様を信じられないような人であっても、私があなた方を用いますということで、まず平安があなた方にあるように、そしてその次の言葉ですよね。21節に、平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わしますということなんです。これを言いたいわけです。ただ単に弟子たちを安心させるために来られたんじゃなくて、新しい使命に立たせるために主は来られたということです。そしてイエス様入って来られた時に20節でこう言いますね。ごめんなさい。手と脇腹を彼らに示されますよね。手と脇腹っていうのは、手には釘が刺され、脇腹っていうのは槍で刺されたところです。つまり、私は死んだんですよっていうことです。私は釘で打たれて、脇腹を刺されて、死んだものですよ。あなた方見た通り、私はもう完全に死んだんです。殺されて死んだもの、3日も経ってます。完全に死んだんです。完全に死んだこの私が今蘇ったんです。前に言った通り、殺されて3日目に蘇ると言って、その私です。私は完全に死んだものなんです。でも今このように蘇ったものなんです。それを示されたわけです。イエス様は死んでしまった、殺されてしまったということで、彼らは部屋の中に閉じこもったわけですね。そう、私は殺されたものです。でもご覧なさい、私は今生きてます、蘇りました。それを示されたんです。で、弟子たちは蘇ったその死を見て喜んだんです。この死を見て、本当に死んだんだ、あの十字架で死んだ方だ、イエス様によく似た人とかそんなんじゃないんですね。本当にあの方、死んだ方、その方が今私の目の前に来てくださったんだ、 それを見て彼らは喜んだんです。すごく喜びました。この喜びっていうのは、同じヨハネのですね16章をちょっと挙げていただけますか。同じヨハネの16章21節と22節。同じヨハネの16章21と22。女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に言います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。これが彼らの喜びです。苦しみの後に、女の人が子供を産んだ時に、その苦しみの後に、もうその喜びは、その苦しみさえも忘れてしまう、そのような喜びなんです。イエス様が復活された喜びっていうのは、十字架にかかって苦しんでいた、そのことをもう忘れ去るほどの大きな喜びであり、その喜びはもう誰も奪い去ることのできない喜びなんです。ここで彼らが復活されたイエス様を見て喜んだその喜びは、誰も奪い去ることができない。あの十字架の苦しみをも忘れさせる、もう誰もそのあなたの心からその喜びを取り去ることはできません。あなたの喜びを誰ももう失わせることはできません。どんなにキリスト教に反対する人があなた方の信仰を苦しめても、あなた方の信仰を反対しても、そんなの信仰じゃないよと言ったとしても、私の心から喜びを奪い去ることはできないです。ある人がこういうことを言ったんですね。ある人がどこの国か忘れましたけども、アメリカかどっかですけども、クリスチャンの人がいたんです。で、あるところでね、キリスト教に反対する集会があったんです。で、その人がそのね、クリスチャンの人を誘いに来たんです。この集会に出たら、あなたはきっとキリスト教を捨てる、信仰を捨てる、だから来てください、とても素晴らしい集会です、と言ってその人を誘ったんだそうです。で、その人はそこに行きました。話を聞きました。誘った人は言いました。どうです、もうこれでキリスト教を信じなくなったでしょ、あなたは信仰を捨てる決心をしたでしょ。その人は言ったんです。どんな話を聞いても、どんな反対聞いても、私の心から神様の素晴らしい信仰を取り去ることはできません。私が今まで経験した信仰の喜びは、私からそれを奪い去るものではありません。どんなに頭で理解されたとしても、私たちの心の中にある信仰の喜びは誰も奪い去ることはできないんです。その喜びを弟子たちは経験したんです。もう一回二十章に戻りますけれども、平安があなた方にあるように、その平安に満たされた人に対してイエス様は言われたんです。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。使命を与えたんです。ミッションを与えたんです。ユダヤ人たちは戸をかけて、あ、ごめんなさい、弟子たちはユダヤ人を恐れてドアに鍵をかけて部屋の中にじっと隠れていました。その隠れていた弟子たちを外に出すんです。隠れていたらダメだ、あなた方は外に行きなさい、出て行きなさい、私があなたに平安を与えるから。平安を与えるっていうのは、ただ安心していくってことではないですね。ただ安心している、その安心は私たちを外に押し出すものなんです。語らずにいられない喜び。 以前私が小学生ちょうどケンちゃんぐらいかなと思うんですけどね、珍しくテストで100点取ったことがあったんですよ。100点取ってことがあるよね。100点取ったらどうしたいかって言わずにいられないんですね。100点取ったことのないものが急に100点取ると言わずにいられたくないんです。でわざと友達のところに行って、ねえ今日何点だった、何点だったって言って、僕100点言わずにいられない。これが福音かなと思います。命令ではなくてね、この与えられた喜びを伝えたいという思い、それが主が与える平安です。使命感で行くんではないんですね。イエス様から与えられたこの平安と誰も奪い去ることのない喜び、この心がですね、この心はまず恐れに勝ちます。恐れる心に勝ちます。私は以前信仰を持ち立ての時、本当に思った時に、これは誰かに伝えないといけないと思って、本当に一人でトラックと持って、どういう駅の前に行ってね、会社行く人、学校行く人に本当に一人で一生懸命配ったことがあります。なんか配らざるを得ないというか、もう配りたい、みんなに知ってほしい。そしてそこで特典があった時も、特典が始まった時に、この道行く人たちを本当にこう、なんて言いますかね、連れ込むような形で、ね、来ませんか来ませんかってね、一生懸命言った覚えがあります。言いたい、もう言いたくて仕方ない、知ってほ、みんなに知ってほしいんだ。もう家族みんな連れてきました。その時は本当信じませんでしたけども、でもとにかく来て、とにかく来てっていう、その思い、この与えられた平安と喜びっていうのは、私たちを外に追い出します。じっと閉じこもってる状態から出ていきたいと思います。その心を与えてくださったんですね。エリアの場合も、神様はご自分のところに連れてこられて、エリアにどうしたかというと、彼にまず彼にですね、食べ物を与え、睡眠を与えます。彼の疲れをまず取り去ります。そして神の山まで一緒に行くんですね。一緒に行ってくださって、そこで新たな使命を与えるんです。誰々をアラムの王とせよ、誰々を北イスラエルの王とせよ、そしてエリシャをあなた の、 後継者にせよ、新しい使命を与えるんです。逃げていった人、もう私はダメだと言った人をもう一回立たせて、神様は新しい使命を与えるんです。それが平安です。神様が与えてくださる平安です。普通だったら、もっと訓練して、もっと強くして、もっとこの人が強い信仰を持ったら、まあそろそろいいかなっていうじゃなくて、もうダメです、私はもうダメです、もう神様、私はもうダメです、エリアもう殺してくださいって言ってる人です。そういう人に、さああなたはもう一回この働きをしなさいと出すんですね。このそれだけの心を与えてくださる。でここでですね、22節に、こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。息を吹きかけて言われたっていうこの言葉は、創世記の2章で人が土の土から作られて、そしてその花に命を、息を吹きかけた、それと人は生きたものとなったとありますけども、あの言葉と同じ言葉なんです。同じ言葉がここで使われてるんです。土の塵が神の方、人に形作られて、神の息が吹きかけられた時に、人は生きたものとなった。ここでもそうなんです。まさに彼らは死んでいた状態です。彼らはイエス様に従っていたのに、もうその十字架にかかったイエス様を見て、もう 主が死んでしまった、私たちはどうなるんだろうと言って、もう中に閉じこもっていた、まさに死んでいたと同じ状態です。でもイエス様が息を吹きかけられて、もう一度新しく作り変えてくださる、もう一回新しいものとして作り変えてくださるんです。そして出てきなさいなんです。そして聖霊を受けなさい。もちろん聖霊は使徒の2章で降りてこられますけれども、伝道するのに大切なのは何か、聖霊の力ということです。あなた方に聖霊が下るとき、あなた方は力を受けますとあります。自分の力では出て行っても、話すときでもどうしていいか分かりません。でも聖霊が私たちを助けてください。聖霊は伝道には欠かせないものです。人の働きとありますけども、別の言い方するならば聖霊の働きです。聖霊がすべてペテロやパウロを導いていった話です。聖霊は私たちを助けてくださいます。そして最後の23節に、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます、許さずに残すならそのまま残ります。これ不思議な言葉だと思うんですよ。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます、許さずに残すならそのまま残ります。何かこれはあなた方がと言っている主語があなた方になってますから、じゃあ弟子たちがあなたは許す、あなたはダメと言ったらそうなるのか、それはもちろん違います。もちろんここの言葉に隠されているのは神様がということです。ユダヤ人はそういう書き方をします。神様という言葉ってすごく恐れていますので、ここは隠されています。でも実際に人の罪を許し、人をまた裁くのは神様の働きです。じゃあここはどういうことを言っているのかというと弟子たちはこれから伝えていくわけです。ですね、九章、ちょっとヨハネの九章を見ていただきますと、例えば罪は残りますという言葉なんですけども、九章の中で、九章というのはイエス様が盲人の人の目を癒す箇所です。有名な、弟子たちがね、盲人の人を見て、この人の罪は誰が犯したからですか、この人ですか、両親ですかと聞くところです。その時イエス様は、この人でも良心でもなく、この人に神の技が現れるためですと言って目を開かせるところです。でその後ですね、パリサイ人たちがやってきて、論争をしていきます。でこの癒された人はですね、例えば9章の31節から読んでいきますと、私たちは知っています、神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い神の御心を行う者がいれば、その人の言うことはお聞きくださいます。盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと昔から聞いたことがありません。あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです。ところがユダヤ人たちはですね、34節で彼らは答えていった、お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。外に追い出したっていうのは、街道から追放したっていうことです。この人は街道から追放されたんです。村八分にされたんです。社会から追放されたんです。でもその時にイエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか。その人は答えた、主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか。イエスは彼に言われた、あなたはその人を見ています、あなたと話しているのがその人です。彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝した。これが神の技です。ご栄光です。人が信じていく、これが神の技です。これがさっきのところで言うならば、罪を許すならその人の罪は許されます。ところがパリサイ人はですね、 39節で、そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方には罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。ここに罪が残りますという言葉が出てきます。つまりイエス様を信じない、受け入れない人は罪が残るんです。許されないんです。そのまま罪人としているんですね。そして弟子たちはこれからイエス様の言葉を、福音を述べ伝えてきます。述べ伝えることによって信じる人、信じない人が分かれてきます。述べ伝えることによってイエス様を信じて受け入れる、罪が許される人が出てきます。でも福音を聞いても信じない、受け入れない人も出てきます。その人たちの罪は残ります。イエス様によって使わされた弟子たちは福音を伝えるために行くんです。仲良しクラブを作りに行くのではありません。まっすぐに福音を伝えに行くのです。でもその福音が伝わることによって信じる人、信じない人っていうのははっきり分かれるんです。真ん中はないんです。グレーゾーンはないんです。信じるか信じないかだけなんです。許される人と罪の残る人が起こるんです。イエス様に使わされて福音が伝わることによってそうなっていきます。でもこれは主の働きなんですね。イエス様の復活というものは人を、弟子たちを新たに作り変えて、彼らがまた主のために働く人と作り変えていく。そして彼らは使命感よりも喜びと平和を持って伝えていくことができるということです。そしてそのことによって人々は救われ、また信じない者は罪が定めになっていく、そのようなことが起こっていくということです。イエス様の復活は人を、私たちを、弟子たち、また私たちを平安と喜びに満たしてくれるものです。そしてその平安と喜びがあるから、私たちはイエス様のことを伝えたいという思い、伝えたいというその強い思いが出てくるということを覚えていきたいと思います。イエス様がそうしてくださいます。ですから私たちは復活されたイエス様という方をもう一回よく本当に見ることによって、私たちには平安と喜びが与えられているんだということをもう一回思っていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。イエス様は十字架にかかって本当に死なれ、三日目によみがえられました。それは私たちに平安と喜びを与えるためでした。その平安と喜びは私たちを部屋の中に閉じこもっている状態から、その喜びの福音を伝えたいという思い、そしてまた出ていく力を与えてくださいます。今日も日曜学校には本当に多くの方、子どもたち、親が来られました。そういう本当に人たちに福音を伝えたいというその思いが一人一人に与えられていることも感謝いたします。どうぞ主がお一人お一人の証を用いてください。どうか主の十字架と復活というこの福音を私たちは喜びを持って伝えることができますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。賛美歌298番です。 では平等を田辺兄弟にお願いいたします。
お願いいたします。皆さん様、どうぞみんなを感謝いたします。イースターで、イエス様の十字架を覚える人たちが与えられましたことを感謝いたします。私たちの罪のためにこの十字架があり、この十字架によって私たちの罪が許されておりますことを感謝いたします。私たちがこの十字架の意味をしっかり理解して世に出ていきます、どうか、この十字架の意味を周りの方々に述べ伝えていくことができますように、主をお守りください。そしてどうか信じる方が起こされますように、主をお信じください。今日の礼拝の時を感謝して、尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
では照英544番です。差し支えない方はご起立ください。
祈祷いたします。